春の家族キャンプ、愛媛石槌さんハイウェイオアシス3泊4日ボラボラというわけで、私鉄平家族が5泊6日で春の家族キャンプに行ってきました。
はいはい、ご苦労さん、はい、
でね、テント泊は、うん、まあタイトルにもある通り3泊4日なんですけ ど、
まあ、お前らテント持ってるからな。
そうですね、
基本的にどこでも寝られるわけやけどね、はい、
でその後にですね、はい、徳島とそして淡路島で、うん、まあ、1泊ずつしたので、まあ、5泊6日と全体的にはなっております。全体をちょパッとね、
うん、
まあ、皆さんにこう役立つちょキャンプ情報なんかもしかしたらあるかもしれないんで、
うん、
はい、ぜひ最後まで聞いてほしいなと
思
います
。まあまあ今ね、旅行もできずムズムしてる人にとってはね
そうですね、
まあ一つなんかこう救いのような、あ、はい、あんなことやっとんな、ちょっと大丈夫かいなというような心配もあったりして、ね、
そうそうそうそう、
まあ、いろいろな意味で聞いてもらったらいいんじゃないでしょうか。はい、
はいはい、ではまずはですね、うん、3月24日の水曜日、これ非常に天気は良かった、
うん、あ、そうか、
2021年なんですけど、うんうんうんうん、まあここからですね、
うん、
愛媛県の伊予西条インターチェンジというところ、まあ、大体距離にすると320キロぐらい、
あ、それぐらいか、
そうですね、はい、なんですけど、まあ、ここからのドライブになるんですけど、目指すキャンプ場がですね、
うんうん、
石槌山ハイウェイオアシスキャンプ場、
うん、
これ愛媛県の西条市の小松町、
うん、
というところに、うんうん、まあ、あるキャンプ場なんですけど、伊予西条インターチェンジ、まあ、あの実は一番近いのはね、伊予小松インターチェンジっていう、
小松があったね、確かね、
小松っていうのがね、うんうんうん、あの西条の一個西側、うん、まあ、松山寄りなんですけど、あるんですけど、その、うん、伊予小松インターチェンジから降りるとちょっとね、
うん、
あの行き過ぎてしまうんで、
あ、なるほど、
あの11号線をバックしないとダメなんで、
あ、な、
まあ、そのバックするのもったいないなっていうことで、まあ、あの高速台を浮かすっていう意味でも伊予西条で降りて、
うん、
そこから国道11号をずっと西の方に、
うんうんうん、
まあ、瀬戸内海沿いにね、ずっと走っていこうということに、
まあ、経済的順か貧乏順かな、
そういうことですね、
まあ、一番それはええことだ、それは、
はい、うん、11時54分ごろに家を出発しまして、
うんうん、
まあ、直後に近所のガソリンスタンドでガソリンを入れまして、
て、
はい、で、ちょっと下道を走りまして、
うん、
中国池田インターチェンジっていう道が、あのインターチェンジがありますので、池田まで行った
よね、池田まで
行きました、
なるほど、
でそこから高速道路に入って、
うん、
まあ、中国自動車道で山陽道、
うん、
瀬戸中央自動車道、
なるほど、
高松自動車道で最後は、松山自動車道ですかね、
あ、なるほど、
で、国道11号に降りて、
うん、
でそこで、まあ、無事キャンプ場に着いたわけなんですけど、まあ、この間ですね、ちょっと一個、うん、あの面白かったのがですね、
うん、
松山自動車道の、あれ松山自動車じゃない、ごめんなさいね、あの、まあ、ごめんなさい、ちょっと名前忘れましたが、ね、うん、吉島っていうね、
うん、
あの香川県の、
あ、これ僕も行ったことある、
はい、パーキングエリアがあるんですけど、うん、その吉島パーキングエリアでちょっとお昼休憩をしたんですよね、うん、あのスタートからまあ大体3時間ぐらいやったと思うんですけど、うん、でこの吉島パーキングエリアちょっと面白かったのが、
うん、
あの瀬戸大橋の下のパーキングエリアなんですけど、うん、まあ、まだあの香川県だからまだ完全に渡りきってないんですけど ね、 あの瀬戸大橋は、
うんうん、
そしてあの瀬戸大橋、まあ、文雄君ちょっとオープニングでね、
うん、
あの関門トンネルとか、国道トンネルの話してたんですけど、うんうん、ここの瀬戸大橋もですね、
うんうん、
あの1階一番上車走ってるんですよね、はい、
うん、
で2階部分実はこ
う
電車走るんですよね、で僕もあんまりそれ知らなくて、
ね、
はい、で吉島 PA でちょっと昼飯食ってたら、ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン、
何やって俺やった
の、何の音やと思ったらなんと瀬戸大橋はですね、あの電車が通っておりまして、
あれ快適やで、
あ、そうなんですか、
うん、
あ、でね、あの
山からボーン行くからな、
そうで、あの、まあ、あの上り下りあるじゃないですか、
あるある、ある
で、あのあっちのあの、まあ、愛媛四国の方に行く方は、うん、あの、うん、僕らが座ってる方から見えなかったんですよね、
見えなかった
よな、だからなんか音だけ聞こえて、
うん、
何やろなと思ったら今度、うん、まあ、岡山の方に行く、うん、あの線路の方にちゃんと4両編成ぐらいで、
あ、そうやったか、
であの四国側の車両がなんか2階建ての特別列車みたいな、あと、うん、の3両はなんか普通の鈍行列車みたいなんで、まあ、そういうあの編成の電車が通ってくれて、
うん、ここまでよう乗ったわ、
あ、そうなんですか、うん、あ、ここということは車がなくても電車で行けんねんなというようなことが分かりました。
だからもうあのいわゆる西日本と四国は電車で直結してるわけよね、
うん、そうですね、
JR で言うたらね、
そうですね、
うんうん、
はい、まあまあそんなあの電車もこう見ながらですね、
はいはい、
軽くお昼ご飯を、まあ、家で作ってきた、
吉島で、
そうですね、
まあ、それも節約、
そうですそうです、
で、まあ、での握り飯やな、
おにぎりとあとは
どこ行ってもさ、スイス行ってもさ、
ウインナーと、
うんうん、
そう、あ、まあ、ソーセージか、
うん、
であとなんかあの鶏の胸肉揚げたやつみたいな、あ、まあ、そんなんを食べまして、
はい
はい、でまた吉島 PA から、西条インターチェンジ、
まあ、3人で、
そうですね、
なるほど、
はい、目指して
スタート、まあまあ、いいこと
してるわ、ということで、
うん、
で到着しました、17時15分、
うん、
322キロ、4時間47分
の
ドライブでございまして、うんうんうん、プラス16度やったんで、まあ、結構あったかかったですね。
まあそうやね、
はい、もうやっぱり春に入ってるなと、
そらせや
いう感じなんで、うん、ただねもう17時15分なんで、うん、もうそろそろ日も落ちてくるんですよね、うん、だからまあ早いことチェックインを済まして、
う
ん、でテントを設営せなあかんなと、
まあね、テント立てなあかんから
テント立てんとダメなんですよね、ホテルパー行けるわけじゃないですから、はい、で今僕らがいるその石槌さんハイウェイオアシスキャンプ場なんですけど、うん、ここ面白いんがですね、うん、モンベルがこれ運営してるんですよね。
うん、もうみたいね。
はい。で、なんでモンベルやねんっていうことなんですけど、その石槌山ハイウェイオアシスっていう場所が、うん、まあ、昔から、うん、まあ、昔からというか、まあ、以前からあったんですけど、うん、それをね、多分2年ぐらい前に、
うんうん、
なんかモンベルが、まあ、買い取ったんか、ちょっとどういう形式かわからないですけど、はい、モンベルのいわゆる石槌山ハイウェイオアシス店みたいなのが、まあ、もともとある母屋を利用して、その中にお店が入ったんですよね。
あ、なるほどな。
はい。で、そっからですね、まあ、モンベルが、うん、まあ、このハイオアシスを、まあ、ちょっとこう、統括というか、管理するみたいな感じになって、まあ、やっぱりモンベルって言ったらアウトドアの店なんで、
ま
あ、やっぱアウトドアイコールキャンプ。で、今やっぱり、まあ、コロナもありまして、うん、結構キャンプが人気あるみたいで、うん、まあ、その、ハイオアシスのモンベルの建物の、
うん、
ちょっと隣ぐらいに、うん、その、オートキャンプ場と、
うん、
で、フリーサイトのキャンプ場、うん、まあ、二つ作って。
フリーサイトって何のこと
ですか？はい。オートキャンプっていうのは、まあ、皆さんご存知、車を横付けして、うんうん、で、まあ、テント立てて、
はい、
まあ、バーベキューしたりとか。
ね、タープで見たり貼ったり
して、ね。そういうことですね。うん、まあ、それがオートキャンプ場なんですけど、うん、フリーサイトっていうのは、うん、まあ、車を基本的に横付けせずに、車は駐車場に止めて、
うん、
で、そこから、まあ、その駐車場からキャンプサイトの距離は、まあ、その、多分キャンプサイトにそれぞれなんですけど、うん、今回のフリーサイトの場合は、もうすぐ横が、駐車場やったんで、あ、まあ、キャンプサイトとの距離も全然なかったんですけど。
そんなにもない、運ぶ。ここも使えないんですね。
全然使えないですね。で、まあ、区画が、ここの場合は10区画ありまして、1から1、2、3、4で10区画あって、で、3箇所だけ電源がついてるんですよ。
なるほど。
だから、サイト1と1と6と10かな、ぐらいが電源がついてて、まあ、先着3名までは、
うん、
そのフリーサイトの料金だけど、電源が使えるっていう、そういうスタイルのキャンプ場で、まあ、それがフリーサイトの。
お前らはどっちやった
んや？僕はもちろんフリーサイトですよ。
あ、そうかそうか。
というのも、まあ、値段が安い。
あ、なるほど。
オートキャンプに比べて。
あ、なるほど。
確かね、オートキャンプが1日2000円。
うん、ああ、そう。
で、フリーサイトが1500円。
なるほど。
電源なしやったら1000円やったと思うんですけど、どまあ、僕らちょっと電源ありの、うん、まあ、ちょっとやばいキャンプをやってますんで、そんなガチガチのなんか焚きバー焚いてとかそんなんじゃないですから、うん、
まあね、
まあ、焚きはまあ普通の人でも焚きますけど、うん、まあ、とりあえず電源欲しかったっていうことで、うん、まあ、先着3名に入れたんで、
ああ、よかった。
はい、1500円で、電源のあるフリーサイトの、うん、まあ、僕ら10番を選びました。
車からちょっと離れてたってい
うことで、ね、もうね、ほとんど、まあ、2メーターぐらいですね。
ああ、それやった
らだからほぼオートキャンプと変わらなかったですね。ただ大丈夫かなって最初思ってたんですよ、うん、もうお客さんいっぱいちゃうかなと思ったんですけど、うん、ああ2月4日、まあ、水曜日がキャンプテント1泊目なんですけど、まあまあ基本的に平日じゃないですか。
そうそう、
だから誰もいませんでした。
ああ、そう。
で、結局僕ら24、25、26とテント泊したんですけど、
う
ん、26だけ、2人ぐらい
来はった
けど、うんうんうん、もうそれ以外はもう誰もいなかったし、あ、まあ本当に快適でした。
まあまあね。
まあ、これが仮に大阪市内のなんか海沿いのキャンプ場とかだったら多分こんなことは絶対なかったし、まあ和歌山とかでも多分こんなことはなかったですね。まあさすが愛媛最上やなと。
なるほど。
まあいい意味で人が少ない。
なるほど。
快適な、
はい、
2泊、3泊3日か。
まあね、名前も石槌ってついてるしね。
そうですね。
ちょっとアウトドア的な感じやわな。
そうですね。
ちょっと離れとるけどね。
だいぶ離れてますね、石槌から、ね、うん。多分20キロぐらい離れてるんじゃないかなと思いますけど。まあ、まあ、
ちょっと強引な付け方やね。
そうですね。そうですね。はい。まあ、てな感じで、モンベルで、
うん、
まあ、チェックインを済ませて、
はいはい、
まあ、お金もここで払いまして、
はいはい、
まあ、3日分ですね。
なるほど。
安かったですよ。うん、何倍やったかな、なんか7500円くらい、ね、でしたね。
は
い、払いまして、
はい、
で、そこのモンベルの、ハイエオアシスのモンベル店で、
うん、
鍵をもらうんですよ、ね。
なるほど。
で、その鍵が、
うん、
駐車場の入り口の、南京錠の鍵と、で、あと 電源ボックスがあるんですけど、うん、電源ボックスの開閉する鍵と、うん、
なるほど。
でもう一個ね、うん、なんかトイレの鍵ももらったんですよ。でトイレは、うん、あのまあ、位置関係でいうとフリーサイトが、まあ、例えば2階にあるとしたら1階がオートキャンプなんですよね、うん、まあ、その間ちょっと階段でこうダーッと、まあ、言うたら丘の上と下みたいな感じになってて、でそのオートキャンプのところに降りていったらトイレがあるんですよ。ほうほうほう。だから、まあ、トイレとか炊事場使いやすいのはオートキャンプなんですよね。
まあ、それはまあ料金も高いわね。
フリーサイトの場合ちょっと階段降りていかんとダメなんですけど、うん、まあ、使えると。ただ、まあまあ、多分昔はそのトイレもあの誰も一般の人は使えないように、うん、多分鍵かかってたんでしょうね。けど今はもうそんなことはなくて、うん、だからトイレの鍵は一応その鍵式なんかついてましたけど、けど今回は使わなかったです。だから今回必要だったのはその駐車場の入り口の南京錠を開ける鍵と、うん、あとは電源ボックス開ける鍵だけでしたね。はい、まあ、てな感じで鍵をいただきまして、うん、もう言うても6時近くなってますんで、うん、もうほんま暗なってきたからちょっと急いで天と花なあかんなということで、まあけどまあ僕らももうこのスタイルのキャンプも何回もやってるから、まあ基本的なあのテントの設営とか、まあ別に説明書とか見んでもまあできるようになったんで、まあつぐみ、ゆい、てっぺいの、まあゆいは小学校2年生ですね、はい、でその3人でまあ手分けしてなんとかテントまあ1時間弱ぐらいで
張れた、
はい、張ることができました。
で問題なかったか。
あ、問題なかったですね。あの、まあ、一つね、まあ、問題あるとすれば、うん、これほんまにすごいあの局地的な話なんですけど、うん、ちょっと土が固めやったんで、うん、
それもね、
あのペグが入りにくかったかなと思いましたね、うん、であとね10番の、うん、まあ、これもね、ほんまに利用する人はすごい価値あるもの話なんですけど、あのその1から10の区画があってね、まあ、それぞれテント張れるんですけど、うん、なんで僕らが10を選んだかっていうと、うん、まず一つはね、うん、あの電源ボックスがすごい近くにあったんですよね。で最初僕ら実は1番、うん、1区画を予約してたんですけど、うん、そう、うん、そしたらね1区画ってちょっと電源ボックスからちょっと離れとったんですよ。でこれはちょっと不便やなと思って、うん、でモンベルの人にちょっと10人変えてもらえますかって言って、まあ、全然変えてくれたんですけど、
まあ、誰もおらんからな、
誰もだからどこでも行き放題、別に5でもよかったし、まあまあ、3でもよかったんですけど、うん、まあ、とりあえず10にしました、うん、それは電源ボックスから近いっていうのと、うん、であとはあの駐車場からの動線が1よりも10の方が、うん、あの近かったんですよ。
なるほど、なるほど、
距離も近いし動線も良かったっていうので、うん、まあ、10にしたんですけど、ただ10のちょっと問題点は、まあ、地べたが硬い、まあ、1ペグ打ってないんでわからないんですけど、とりあえず10は地べたがちょっと固めやったんと、うん、であとはねちょっともっこり丘になってたんで、うん、
寝る時に
ちょっと斜めになってたから、ま
あ、病院のベッドみたいになって
な、まあ、そういうことですよね、はい、まあ、そこがちょっと問題やったかなと思ったんですけど、ただですよ、実際にテント張って寝たらね、うんうん、そんなにその斜めは苦じゃなかったです。問題なかった。あの要するにあのちょっとこう斜めになってあの、うん、斜めの下の方を足向けてで上の方を枕みたいにして頭乗せたら、まあそこまでは問題ないんですけど、ただ一つ問題があるのは、うん、寝てる間にずっと自然にずれて、
あ、なるほど、ね、
なんかあの朝起きたら布団が下の方にこう行ってたとか、
足が前あのテントの外出るようなことはなかった。
あ、それはなかったですね。あ、そうか、それは幸いなかったんですけど、
まあまあ、まあ、ペグの土の問題だけだった。
そうですね、だからまあ、あの金槌は必ず持っていった方がいいかなと。あ、ね、まあ、土によってはね手とか足だけで打てるようなところもあるんですけど、ここはちょっとやっぱりちょっと軽い金槌があった方がいいかなと、
ね、
まあ、あ
のペグっていうのは釘やわね、
そうです、そうです、
ロープをと、あ、テントのロープを止めるための釘のことをペグというんですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、あれ、あれをやっぱちゃんと土にあの打ち込まんと、ね、あのまあ、なんか風吹いたりしたらテントがバー飛んでいってまうんで、
そういうことやね、
まあ、それはしっかりしといた方がいいかなということ ですね。
まあ、それでほっと、まあ、一応住む家はできたわけ、
できましたね、
で電源も確保できたわけね、はい、なるほど。
でね、もう一つタープもあったんで、ほうほう、タープをどうしようかなと思ったけど、うん、ちょっともう夜遅いし、うん、これからご飯も作らなあかんからっていうので、うんうんうん、この初日の24日の水曜日はタープ張らんかったんですよね。ただね、これがちょっと後々、まあ、張っといた方が良かったかなっていうような、まあ、出来事がありました。まあ、それもまたこれおいおい話します。はい、てな感じで、まあ、無事テント張れましたんで、うん、まあ、夕食でございます。まあ、夕食もあのその節約のために、うん、あのほぼあの手作りで。
あ、ということは飯も、まあ、米持って行ったわけ。
持って行きましたね。
で炊飯器も。
炊飯器はねないんで、うん、あのストーブっていうなんかフランス製 の、うん、あの鉄のごっつい鉄鍋があるんですけど、でそれでいつも僕がご飯炊くんですよ。
なるほど。
あのキャンプの時の飯炊きは僕なんですよ。
なるほど、まあ、役割分担がある
わけ。役割分担ありますね。でまあ あのもう慣れてるんで、もう大体時間とかも分かってるから、うん、
コンロはどんなやつやった？
コンロはね、カセットコンロですね、うん、岩谷かどっかのやつやったと思いますけど、あ、まあ、安いやつですけど、まあ、そこにカセットボンベ突っ込んで、カッカッカッカッカって、うん、あの出るやつなんですけど、うん、まあ、ガスボンベの必要なやつなんですけど、まあ、それで
電気はなかったわけ、
電気じゃないですね、はい、まあ、電気ね、電気あるから電気でもいいかなと思ったんですけど、
炊飯器も無理かも分からない、
そうですね、うん、はい、ただあの炊飯器で炊くよりもあの、うん、鉄鍋の方が、まあ、時間は早いんで、まあ、僕らいつも鉄鍋の方を使ってますね。
あ、了解、
はい、で、はい、無事ご飯も炊けて、
はいはい、
でまあ、軽いあのおかずもあの家から持ってきてたんで、
なるほど、
それを食べながらですね、うんうん、ただちょっと小腹空いたなと、
うん、
まだちょっと足らんなと、
あ、なるほど、
そしたらですね、ちょっとつぐみがですね、うん、切り餅を、
え、
切り餅を持ってきてて、
あ、持っとった、餅持っとったやな、
はい、うん、で、あ、じゃあこれちょっとコンロの火で直火で焼いてみようかっていうことで、まあ、間に網をかませて、
あ、なるほど、
餅を焼いたらですね、これが意外にうまくて、
あ、まあ、餅はどこでもうまいな、
はい、
う
ん、キャンプ餅使えるなと、
まあ、餅はそれやっ
ぱ、はい、皆さんあのキャンプの時あの、うん、餅を持っていきましょうと、
焼いてもええし煮てもええしね、
そうですね、
いずれももう本当お腹やか餅がいいし、それこそ
そうです、で
餅や
火で焼いたら結構すぐに食べれるようになりますからね、うん、餅はほんまにあのエネルギーの小あの節約にもなるなと思いました ね、
う
ん、はい、ちょっと餅の万能船長びっくりしまして、
なるほど、
はい、でこの日は寝ました、
はい
はい、で次3月25日の木曜日2日目なんですけど、うんうん、これ早朝ですね、
うん、
2時半頃にポツポツポツと音がしてきまして、
あ、そうか、
はい、これ雨です、
まあ、そうやろうな、
はい、で一応ね天気予報はまあ事前にチェックしてたんで、
うん、
まあ、25日雨降るのは分かってたんですけど、ちょっと早かったですね、
うん、
あのもう早朝2時、うん、2時半ですね、うん、ポツポツポツと、まあ、ちょっと僕は雨の音で、うん、まあ、1時起きてですね、うん、あ、やばい雨降ってきたなと、うん、タープ張ってへんなと、
うん、
水大丈夫かなと、
なるほど、
いうことでちょっと心配しながらも、うん、まあ、ただもうあの寝なあかんからっていうことで、うん、まあ、そのまま寝たんです。で、まあ、翌朝8時頃に、
うん、目覚めて
25日8時に、まあ、起床しまして、
うん、
雨まだ降ってました、はい、まあ、ただそんなにも降ってなかった、まあ、小雨程度かなということで、
うん、
でその1時間後の9時頃に、
うん、
雨が止んだんで、まあ、ちょっと外出てですね、うん、まあ、テントの様子とか、あとはまあ朝飯の準備せなあかんのでということで、まあ、ちょっと活動を始めたんですけど、うんうんうん、ちょっとここでね、まあ、一つ面白いことが分かったんですけど、あの、まあ、あの比較的あのいいテントというか、あのスノーピークの、まあ、しっかりしたテントなんで、
うん、
まあ、あの防水とかもちゃんとしてるから、別にそのインナーの中に、インナーというか居住空間の中に水が入ってくるっていうことはなかったんですよ、幸い、まあ、タープ張ってなかったですけど、それはなかったんですけど、ただ一つちょっと面白かったのが、
うん、
あのテントの下に、
うん、
そのアンダーシートっていうか、
うん、
かなり分厚い、
うんうん、
あのビニールの、あのこのなんていうか、この下に引くやつね、
あのピカッと光るのがついてるやつか、
いや、あの別に何でもいい、ね、まあ、例えばブルーシートとかでも全然いいんですけど、まあ、ああいうのを僕ら買って、うん、いつもテントの時、キャンプの時はテントの下に引いてるんですけど、
床にしてるわけ、ね、
そう、だからあの地べたとテントの間に1枚かましてるわけなんですけど、そのアンダーシートがですね、うん、ちょっとテントのそのいわゆるカバーの外に出とったんですよ、
端が
ちょっとはみ出とったんですよ、
うんうん、
そしたらね、
うん、
あのテントってほんまようできてるなと思ったんですけど、
うん、
あの水がですねインナーの中に入らないような設計になってるんですよ、うんうん、別に僕らのテントスカートとかないんですけど、うん、それでも入らないようになって、うん、まあ、うまいことこのテント の, あの外側のカバーが、
うん、
あの雨をこう外に押し出すような、
うん、
角度になってるんですけど、うんうん、でその下にね、あの
あったよね、
アンダーシートがこう受けてたんで、そのアンダーシートがそのせっかく外に出た雨水を受けて、う
ん、
でちょっとインナーの中にこう入っとったんで、
ああ
でこれで分かったのは、アンダーシートはちゃんとこのテントの内側にこうちゃんと入れなあかんねんなっていうことが、まあ、分かったり、まあ、これもまあ日々勉強やなと、
まあまあわずかなことやけどね、それがまあ、
う
ん、ひょっとしたらなんか事故に結びつく
可能性があるからね、まあ、僕らの
山のことやから、
そうそう、僕らのテントは比較的まあ防水もしっかりしてるし、インナーもちゃんと防水してるから大丈夫やったけど、あれほんま冬のね厳冬期とかやったらえらいことになってたなと思ったんで、まあ皆さんあのよかったらあのアンダーシートはテントの内側に
ちょっと小さめのやつがいい、
そうですね、必ず入れるようにしてほしいなと思いました。
まあそれはまあ教訓やな。
そうですね、はい、でまあ9時頃に雨止んだんで、ちょっと今から飯食おうかなっていうことなんですけど、やっぱりちょっと顔も洗いたいなということなんですけど、まあ外なんでね、そんなにあったかいお湯も簡単に作れないんですよね。
気温はどうやった？結構あったかかったか。
いや、まあまあ寒かったですね。
あ、そう。
はい、あ、そう。で、それでね、まあ、 僕らがなんで電源サイトを選んだかっていうと、うん、まあ、このやっぱりまだ春先って寒いんですよね。
そう
です
よ、冷え
て、うん、その時にテントの中、うん、冷えるから、うん、僕らいつもこの春先のキャンプの時は、うん、あの電気カーペット持って行ってるんですよ。電気カーペット持って行って、
うん、
でその電源ボックスから延長コードで電源つないで、
う
ん、で部屋の中に、室内の中に、キャンプのテントの中にね、電気毛布やって、
うん、
でその上にあの寝袋で寝るんですけど、そしたら全然寒くないんですよね。はい、でこの時はあの比較的多分外も10度ぐらいになってたんちゃうかなと思うんですけど、その夜中はね、
なるほど、
まあ、それ全然風邪ひくこともなかったです。これちょっと言うの忘れてました、
うん、ね。それはやっぱあった方がいいと思うね。
そうですね、やっぱり、
まあ、車やからその点ね、うん、まあ、ガソリン代も絡むかもわからないけど、最初は運べるわな。
そうですね、電気毛布とかほんまにあの、うん、いいと思います。
ああいうもんはね、うん、本当にいいです。
だから電気のありがたみをね、まあ、一番よう感じる瞬間ですね。
まあ、ね、まあ、できることは別に甘えたらいいんで、500円ぐらいのことやったらいいわな、それはね、
はい、うん、でまあ外出まして、まあ、雨も止んでる、ちょっと気温もあったかなってきたっていうことで、
うん、
まあ、ちょっと顔洗いに行こうかということなんですけど、そのオートサイトの横の、
うん、
あの水道はもちろん水しか出ないんですよね。
あ、まあ、そらそや。
でやっぱりここでね、あの強みになるのはですね、うん、このキャンプ場の場所ですよね。
あー、
サービスエリアのすぐ横なんですよ。ということは、
うん、
あのサービスエリアまで歩いて行って、
うん、
そこのトイレが5月ぐらいまでお湯出るんですよ、
うん、なるほど。
石槌山サーピパーキングエリアの下りなんですけど、
うん、
で僕らそれ知ってたんで、
はいはい、
ちょっとあの中入らせてもらって、
うん、
トイレ の, あの蛇口から出るお湯で顔洗って、
うん、
はい、でさらにですね、パーキングエリアなんで、
うんうんうん、
なんかあのスーパーみたいなのも入ってますから、
うん、
でそこで、この日食べるあのお昼ご飯用のパンとか、
なるほど、
まあ、そんなんもですね買いながら、まあ、
仕込んだよね。
そうで、うん、洗顔もしまして、
なるほど、
はい、でちょっとパーキングエリアを借りましてですね、うん、まあ、だからあのサービスエリアとかパーキングエリア横のキャンプ場の強みはこういうとこかなというような、
うん、
まあ、あの大自然の山の中ではなかなかできないような、
そうやね、
はい、まあまあ楽をさせていただきました。まあ、
昔で言うたら駅がそういうことやったよね。
あ、そうですね、
長旅してね。
そうですね、
蒸気機関車でもう鼻の中真っ黒系という時にね、
そうそうそうそう、
やっぱり綺麗な水が出たりね、
はい、
あの駅の売店も使えたし、
そうですね、
うん、
はい、あ、まあ、だからここはね、その、うん、パーキングエリアも充実してるし、
うんうん、
でモンベルナールハイウェイオアシスっていうところも、うんうん、だからこんな狭いところなんですけど、パーキングエリアとハイウェイオアシスが、うんうんうん、まあ言うたら併設してるみたいなとこなんで、だから例えばパーキングエリアでちょっとええもんがなかったら、そのハイウェイオアシス歩いて行ってそこのスーパーで買うっていうやり方もあるんですよね。
やっぱり車が増えてきて、そういうところは道の駅をはじめ非常に車の人にありがたいような、
そう、車中泊ねされる方とかも多分もしかしたらいてるかもしれないですし、まあすごい選択肢は増えて、あの僕らみたいなこの軟弱キャンパーでもね楽しい生活ができる。
大多数は軟弱の人やからね。
軟弱ですよね。
まあそういうもんでないと通感はこれはね、パートだけではね、特にちっちゃい子供おったらね。
そうですね、はい、まあそんな感じでまあ顔も洗って、
まあ洗いたい、
はい、食料も買い込んで、
何食ったんやさ
朝はね、
まあ、飯はお前が炊いたんか、また。
あ、飯僕炊き
ます。前日のやつがあったんか。
そうですね、前日のやつなかったら、僕、多分この時炊いたと思うんですけど、
うんうん、
で、あのね、面白かったのがね、さすが愛媛やなっていうことで、
うん、
その石槌山パーキングエリアの下りで、
うんうんうん、
あの、老犬まんじゅうが売ってたんですよね。
なるほど、
老犬まんじゅう、
いつも話題になるやつやな。
そうですね、まあ、ご存知の方はあんまりいてないと思うんですけど。
あれはほんまにおもろかった、俺も出会った時には。
そう、天然酵母で、まあ、作ったという、
う
あの、まあ、言うたら蒸しパンみたいな。
何事かやろ思ったら
やつなんですけど、もともとあの確か岡山 の, あの倉敷かどっかの会社が、まあ愛媛に来て、まあその栄養的に、まあ当時そういうのがあんまちょっと
ないがしろみたいなね、
されてたっていうことで、まああの天然酵母で作ったパン食べてほしいみたいな感じで確かできた、
まあロバのパンみたいな、
そうですね、会社やと思うんですけど、まあそれがあの老犬まんじゅうのお店がこの PA にあったんで、まあその老犬まんじゅうも買いつつ、で、あとね、みかんパンっていうのが、
あ、おもろいね、
これも確か老犬まんじゅうの会社が作ってたと思うんですけど、
柑橘王国やからね、
そうですね、うん、まあそれも買いつつですね、
気温もあるし、
はい、
春夏もあるし、
そうですね、うん、でそれをちょっと朝食とお昼ご飯に食べました。まあ、両方ともすごい美味しかったですね、さすがですねという感じが、
うんうん、
で、まあ、ちなみに今回なんで僕がこの石槌山 の, あのキャンプ場を選んだかっていうことなんですけど、あの実はですね、あのつぐみさん の,、
うん、
あのお家のお墓がですね、うんうん、この辺りにあるんですよ、西条の辺りにあるんで、
ね、
あのまあ、1年に1回ね、
うん、
あの西条の辺り行って、
ね、
墓掃除をせなあかんの で,
ん
で今回もまあ実はそのついでというか、うん、まあ、キャンプっていうのは 結局あの宿泊費を抑えたいっていうことと、まあ、あのゆいが今春休みなんで、あ、ね、まあ、それの春休みのちょっと、まあ、行楽みたいな感じで、まあ、
行事もないとな、
そうですね、うん、行ったんですけど、あのなんでこの場所を選んだかっていうと、そのお墓掃除が、
なるほど、ね、
別にここじゃなくても例えば和歌山行ったりとか、うん、まあ、別にあの大阪やったら能勢行ったりも全然良かったんですけど、うん、なんでこんな、まあ、
1回な、
そう300キロ、そう300キロ行っとんねっていうことは、あのお墓掃除がありましたので、
3泊4日もしたわけ
ね。そうですね。でこの2日目はですね、うん、まあ、天気も良かった、
みんなで、
まあ、雨上がりやったんで、うんうん、あのお墓掃除に行ってきまして、うん、まあ、1年に1回しかやってないんですけど、うん、もう、雑草がすごかったですね。
まあそらせや、
はい、うん、ほんまにすごかって、まあ、あのやっぱりこう植物の命生命力感じましたね。
あ、なるほど
ね、はい、でまあ綺麗に1時間2時間ぐらいで、まあ、墓も綺麗になったんで、
一応草抜いたわけ
や、 草抜きましたね、うん、はい、ですぐ横がですね、あの小松公園というね、うん、はいはいはい、あの公園、まあ、ていうか僕らのこのキャンプ場も広い意味ではこの小松公園の一部なんですよね、まあ、伊予小松公園、伊予ってつけたのが、まあ、小松ってったらなんか石川県と思う方がいてるんでね、
いろいろあるわな小松は、はい、
そうですね、まあ、こちらはあの愛媛県の小松公園なんですけど、はいはい、まあ、小松公園って結構あの公園がいっぱいあるとこなんですよね。まあ、この辺りの人の憩いの場になってるみたいな感じなんですけど、まあ、桜もめちゃくちゃ綺麗で、あ、
ね、
まあ、あのほぼ満開、もちろん咲いてない桜もいっぱいありましたけど、すごい満開の桜もいっぱいあって、まあ、あの墓掃除終わった後はですね、いつもこ の, あの小松公園の遊具のある場所があるんで、まあ、そこでゆいと一緒に遊ぶっていうね、こともやってるんですけど、あのちょっと面白かったのがね、あのゴリラの遊具が新しく入ってまして、なんかゴリラがこう両手をこうバーって横に伸ばして、まあ言うたらシーソーですね、こんな感じで、
あ、なるほどなるほど、
あれはあの前来た時はなかったなと思うんですけど、
新遊具やね、
そうですね、でね、でね、まあ僕この JOBBB で多分毎年この話ね、この最初の話してるかどうかわからないですけど、いつも実はゴールデンウィーク行ってたんですよ、ゴールデンウィークだから5月ですね、うんうんうん、5月行ってて、でなんで今回はその3月の後半に行ったかっていうと、うんうん、あのもう5月すでにあの蚊がすごいんですよ、
ね、
この辺り
の、あ、なるほど、
で墓掃除の時に、うんうん、もういつも蚊にめっちゃ噛まれる、
あ、なるほど、う
ん、噛まれるし、もちろんあの夏やから、まあ、夏も入っとる、ちょっと5月ってほぼ夏みたいなもんやから、うん、もう草もすごいんですよ、だからなんかその蚊とかも嫌やったし、で暑い、5月はもうすでに暑いんですよね、だからまあそういうちょっと不快な中で墓掃除するのも嫌やなっていうことで、うん、まあ一回それやったらこの春休みの時に行ってみようかっていうことで、今回初めて春休みの時に、しかもあのキャンプ泊なんで、テント泊なんで、あのすごいお金も安く済んだ、いつもね僕らが泊まってるあの最上のふれあいの里っていうところがものすごく値段上がったんですよ、多分あのなんか補助がなくなったかなんかですごい値段上がって、ちょっともうここ泊まる理由はあんまないなっていう、まあ僕らほぼ値段で決めてたんで、だからそれやったらここ の, あのハイオアシスの横のキャンプ場、最近なんかモンベルがしっかりやっとるでっていう情報を得たんで、あ、うん、まあ、今回しかもあの春休みに来たっていう、ね、
なるほど、
まあ、そういう 日付変えたのはそういう理由があったんですよ、
は
い、まあ、それドンピシャ当たりまし た,
また
全くあの蚊もいなかったし、
なるほど、
でものすごい快適やったし、うん、汗もかかずに、
なるほど、
まあ、あのやっぱり墓掃除はゴールデンウィークじゃなくてあの春休みがいいなと、
なるほど、
まあ、特にこの辺りはね、
春分の日近くやな、
そうです ね, ね、そんな感じがいたしました、はい、
了解、
はい、でまあとりあえず墓掃除も終わって、
2日目、
はい、2日目で公園遊びも終わりまして、
ゴリラの新しい遊具があって、
そうですね、はい、でなんかストレッチじいさんみたいなやつもいて、
うん、
僕あの人前来た時もねいたんですけど、なんかあのランニングシャツ着て、うん、もうずっとストレッチしてるんですよ、うん、なんかあの階段の手すりに足乗っけてこれギャーとかやったり、
やってる人
もおるでしょ、そんなんで、このあの鉄棒持ってこんなになんか
手に超声に
バンザー体操みたいな、あのおっさん前もおったなと、うん、僕ストレッチじいさんって呼んでるんですけど、
よかったよかった、
はい、まあ、まあ元気で、うん、元気やな、ただほんまに人少なかったですね、うん、小松公園、
あ、そう、
もう最高ですね、もう僕大阪言うたらあの緑地公園とか、ね、あのゴミゴミしたの、あと万博とかね、あんなんしか知らんから、もうあええな、ここは、
なるほど、ま
あ、やっぱり愛媛は最高ですね、
なるほど、
はい、うん、でちょっとやっぱりそろそろ体も痒くなってきたんですよね、うんうんうん、あの風呂も入ってなかったし、で労働もしたしね、ということで、
うん、
はい、この日はですね、そのハイウェイオアシスのちょっと上の方にあるですね、椿温泉っていう場所があるんですよね、
なんと、
はい、この椿温泉でお風呂 入りました。
あ、そう、
はい、でまあこれもほんま細かい話なんですけど、実はもう1日目に椿温泉入ろうと思ってたんですよ、うんうん、水曜日に、うん、そしたらなんと水曜日休業でした。
なるほど、
はい、なんで皆さん、あの椿温泉行く方は水曜日はいかんようにしようかなと思います。
なるほど、わかりました
。はい、でまあ水曜日風呂入れんでちょっともう気持ち悪かったんで、うんうん、木曜日にですね椿温泉で入浴を、
まあ、顔も洗ったし、
そうですね、させていただきまして、でこの椿温泉で実はちょっと僕一つ仕事をせなあかんかったんですよ、うん、というのも、うん、これ木曜日 JOBBB の更新なんですよね、うんうん、688、うんうん、まあ、先週の回なんですけど、うんうん、はい、でまあ Wi-Fi あるとこないかなと思っていろいろ探してたら、うんうんうんうん、このあのパーキングエリアも Wi-Fi あったんですけど、ただちょっと後の墓掃除とかの予定があったんで、うん、まあ、そこでちょっと作業することができなくて、うん、まあ、風呂入った後やったらできるかなということで、パソコンを、うん、椿の温泉持って行って
持ち込んで、
はい、でお風呂入った後に、うん、なんか休憩所みたいなところがあるんで、ただ見つけのね、うん、でそこであの Wi-Fi つないで、はい、JOBBB の更新も、
なるほど、
まあ、無事終わり、
あそこでやったよね、
やりました、まあ、小1時間ぐらいかかりましたけど、無事終わりまして、
ご苦労さん、
はい、うん、でまた歩いてですね、うん、あこの時車やったかな、あこの時は車で行ったのか、うん、まあ、別に歩いてもキャンプ場行けるんですけど、うん、この時は確か車で温泉まで行ったんで、うん、でまた車でですねちょっと下って、うん、フリーサイトまで戻って、うん、まあ、歩いても15分ぐらいで
駐車場は収め
たく行ける距離なんですけど、そうですね、そうだから一時南京錠外さなあかん、うん、これ面倒くさかったですけど、うん、はい、で駐車場無事車止めまして、うん、でこの日の夕飯はですね、これ面白かったんですけど、よっちゃんがね、うん、あのよっちゃんね、お料理コーナーのよっちゃんがですね、生協の食材セットっていうのを今たまに頼んでるんですよね、
うん、そうそう、買い物行けへんからね、
はいはい、そしたらね、これちょっと脂っこいから食べれへんねん、てっぺんもらってくれるかっていうのがあって、あのちゃんぽん、長崎ちゃんぽん、めちゃめちゃ美味しかったですけど、この長崎ちゃんぽんを実は僕このキャンプに持って行って、でそろそろやっぱり腐るなというような時やったんで、この2日目の夜はですね、夕飯ちゃんぽんを
みんなでちゃんぽん
食べました。はい、でこのちゃんぽんがですね、思った以上に調理の手間がかかりまして、というのもまず麺茹でんとダメなんですよ。でさらにスープも作らんとダメなんですよ。なんかこんな銀色の紙に入った銀色のね、パウチみたいなやつに入ったスープを作らなあかん、じゃ結構手間かかって、でもちろん野菜も炒めたかんし、肉も炒めたかんし、これめんどくさいなと思ったけど、まあせっかくやから、まあ腐るし、よっちゃんにももらったしということで、まあ
まあただやからな、
そうですね、
何よりも、
そうですね、野外調理でこれちゃんぽん作りましたら、これが思ってる以上に うまくて、
で
最後は雑炊もしまして、
なるほど、
あこれはまあちょっと手間はかかるけど、やっぱり長崎ちゃんぽんはうまいなと、
まあ、何遍も言うけど無料やから余計おいしいわ
な、そうですね、
な
結論に至りました、うん、はい、うん、まあ、というわけで、うん、2日目は終わりまして、
なるほど、
まあ、無事、うん、夕食も、
天気はどうやってそれ何もなかったか、
もうね、基本的に初日の夜以外は全部天気、
それはよかったな、
よかったですね、
恵まれたな、はい、まあ、テントではね天気がまあ持つ
大きな、もうほんまに
役割になるもんな、
もう撤収の時に雨降っとったりしたらほんまもうたまりませんからね、
あれはまた子供連れていくとな、
そうなんですよ、
やっぱ雨入りよんねんね、
そうですね、
まあ、大人も入れるやつもおるけど、
そうそうですね、うん、まあ、天気に関してはすごい恵まれてたかなと、
あそれはもうよかった、まあ、はい、母掃除行ったから、
そうですね、う
ん、それもあったんや、
まあまあ誰かがね、うん、天気よくしてくれたから、まあ、勝手に言うてますけど、
適当に言うとるけど、ね、
はい、で、3日目の朝でございます、うんうん、3月26日の金曜日ですね、うんうん、まあ、この日もめちゃくちゃ快晴でございまして、うんうん、朝の6時半に起床です、
うん、はい、
はい、はい、でご飯も炊きまして、
なるほど、
この日はですね、ニラ玉、
うん、
この愛媛地元のニラ玉ですね、あれハイウェイオアシスで買ったニラ、ニラとで卵、
あ卵も向こうのやつやった
やん、あ卵はね大阪から持ってきました、
ね、
ニラだけ愛媛のやつですね、
はい、
であとは、カニカマとなんかを使いまして、うん、まあ、ニラ玉を作って、はい、そしてご飯と一緒にいただきました。あこれは美味しかったです。はい、うん、でですね、まあ、朝食は無事終わったんですけど、はいはい、もうこの日何もすることなかったんですよね、
贅沢やな、それ
まあ言うたら墓掃除も終わってるし、まあ、風呂も昨日入ったし、
更新も終わったし、
はい、まあ今日は、うん、まあもう何もせんとこうかなと思ったんですが、まあ、せっかくやからっていうことで、うん、この小松公園っていうね、
うんうん、
公園、
まあ、大きな公園、
大きな巨大な公園、や山の山沿いにある公園なんですけど、まあ、そこをちょっと探検しようかということで、うん、ちょっと小松公園をこうずっと
歩いたよね。
歩いたんですよね。はい、そしたら、まあ、あの山の山麓にある公園なんで、まあ、緑豊かで、で、まあ、多分あの桜も植樹されてるんでしょうね。ものすごく綺麗な桜並木があったりとかして、あの桜の写真を撮りに来るような人もたくさんいてあったんですけど、
もうスマホかなんかでやっちゃう
よね。そうですね、そうですね。で、あの、まあ、さっき言った公園がすごい多い、公園が多い公園じゃ、遊具の多い公園かって言ったんですけど、あのその僕らが遊んだそのゴリラ あのシーソーがある公園よりももうちょっとこうキャンプ場寄りの、まあ、ちょっと高い山の高い場所なんですけど、すごいね、なんかね、おもろい遊具のいっぱいある公園があって、なんか例えばあのターザン あのワイヤーでこうダーッと行くようなやつがあったりとか、
いやいい流れ行くやつやな。
そうそうそうそう、
またの間に挟んでロープ、
そうそうそう、であとやたら長い滑り台のある場所があったりとか、でこんなあの綱で編んだ輪っかの中をこうガーッと子供がガーッと行くようなね、トンネルみたいな遊具があったりとか。
典型的な
もんね。そうですね、
子供公園。
名前がね、ちょっと忘れました。なんか英語の名前のついてる、
あ、そういうスペースやな、
公園でした。
小松公園の中の小スペースやね。
そうですそうです、あの野球場の隣でしたね。
あ、まあ、すごい、もういろいろ集まっとんじゃ
ない
ですか。
野球場もあるし、そんな公園もあるし、で墓場もあるし、キャンプ場もあるし、まあ、ほんま憩いの地元の方の憩いの公園ですね。
やっぱり本場にあの田舎の贅沢やな、そういうところは。
そうですね、
でそんなとこ探してもないもんね。
で26日金曜日、まあまあ春休みも始まって、まあ大阪やったらもうごった返してるとこなんですけど、全然人いませんでした。
なるほど、まあ
最高でしたね。
税金の払い替えがいいのな、そうです
ね。ただね、ただこんだけ人が少なくても、やっぱりあのコロナのね注意書きはちゃんとあって、
あれはもう全国的や。
お花見する時もなんやこう、こうあんまり密集せんようにとか、で対面で喋らんとか、もうこんなん言わんでもええやんけとか思うんですけど、
まあ、政府のことやから、
まあ、なんか
地方自治体それ言わないかんねやね、性格的に、まあ、いわゆる法律的に。
そうですね、国全体がもうなんか病気みたいな感じになってますけど、ま
あ、病気にしてるとこあるわな。
そうですね、あんな言わんで
も、舐めてたらあかんけど、それもね、
言わんでもええと思うんですけど、
まあ、まあ、しかし言わなあかんような人もおるわな。
そうですね、はい、まあ、ってな感じでですね、日中はその公園で、
はい、
遊ばしてもらいまして、もう ほぼ一日中その公園にいたかな。
ああ、すごいな。
はい、
まあ、安ついたな。
はい、安つきましたね。
ねえ、はい、よかった。
で、夕飯はですね、石鎚のサービス、ハイウェイオアシスでですね、あの、地鶏の赤鶏っていう、赤鶏を調味料に漬け込んで、で、冷蔵保存してるような、パックが売ってたんで、まあ、それを買いまして、で、玉ねぎと一緒に炒めて、
なんと、
で僕が炊いたご飯の上に乗せて、赤鳥丼みたいなのを
勝手に名前つけて、
そうですね、名前つけまして、あ、これはめちゃめちゃうまかったですね。
あ、そう、ゆうぶ食べたか。
そうですね、食べまして、もうあのもう完食してました。
なんと、
はい、まあ、てな感じで、最終日の夜は終わりまして。
なるほど。
はい、で27日の土曜日4日目、まあ、この日はもうチェックアウトの日やったんですけど、
まあ、撤収せなあかんわな、これキャンパーの辛い時
ね。そうなんですよ。ただね、まあ、僕らももうあと1日折れたんで、一応ちょっとモンベルドに聞いたんですよ、ちょっとあのキャンセル出てませんかと。
あ、
どっちでもいいんで、あのオートキャンプでもいいし、こっちのフリーサイドでもいいから、キャンセルありませんかって聞いたら、もうゼロですって。
詰まってた。
詰まってました。
ということはやっぱり週末はそんだけ人気があるわけやな。
そういうことですね。はい、なんでまあ渋々ですね。
なるほど。
まああの撤収しまして、
はいはいはい、
でまあこの後徳島行って、でまああの淡路島行って、
なるほど。
で淡路で取った、わかめで今回の健康レシピの茎わかめの佃煮作ったわけなんですけど、ただね、まあちょっと運良かったなと思ったのは、実はこの27日の土曜日、まあ撤収日なんですけど、この日の夜大雨やったんですよ。
ああ、そうやったね。
これすごい雨やって、多分大阪でも相当雨降ったと思うんですけど、もうめちゃめちゃ雨降って、これ仮に僕ら27日テントしてたら、次の日曜日撤収なんですけど、日曜日もね結構朝雨降っとったんで、あ、まあまあまあ結果往来かなと。
まあよっちゃんが心配してたな、
はい、いうような感じでして、まああのということはだからこの27日は、あのまあ下道でずっと車で徳島まで行って、で徳島空港の近くの、これ面白い名前のホテルやったんですけど、伊勢屋イン徳島っていうところで、まあ一泊しました。
あ、そう、
板野郡松重町っていう。
あ、板野松重町な。
松重町。
レンコンの名所やな。
そうそう、レンコンの畑がもうね、
すごいよ、
ブワーッと周りに、ブワーッと広がってまして。
もうここ着陸住んでね、はい、窓から見てるとレンコンだらけやろ、
ね。あ、そうなんですね。もうあれはすごかった。まあ、ちょっとレンコンの 季節外なんかな、今あんまり取ってるような人は、まあ、いなかったんですけど、ただレンコのあの池みたいな畑がもうホテルの周りバーってあって、そうですね、まあ、あの伊勢屋院徳島なかなか個性的な
不思議なところ、
これは面白かったですね、まあ、あのおばちゃんがもう個性的すぎて、
まあ、民宿ではないんか、
いや、こういう、まあまあ、あの言うたら、あの、あの下関ステーションホテルをちょっと小さくしたみたいな。いや、
ステーションちょっと負けるぐらいのレンガの色のね、はい、ああ、そう。
やっぱこういうね、あの、
地元。どんな人が泊まるんやろうね。
いや、まあ、あの、ビジネスマンとか。
あ、そうか、出張の人とか。
で、まあ、なんかイベントあった時、なんかこの日どうもあの、サッカーのイベントがあって、あの、おばちゃんはサッカーですかって聞いたら、いや、サッカーじゃないですって言ったんですけど、うん、なんか、うん、なんか日本代表の試合とかなんかあったのかな、俺は知らんけどね、
まあ、グラウンドかなんか競技場あるんかも
しれないですけどね。そうですね。で、まあ、そのサッカーのお客さんもいましたし、うんうんうん、まあ、ただこの伊勢屋院徳島はね、うん、面白いです。
あ、そう。
こういうね、地元の個人資本のホテルっておもろいな、
おもろい、
あの、あのルートインとか、まあまあ、あんなんやなくて、東横とかやなくて、うん、もうこうなんか妖怪みたいなおばちゃんがやってるところなんですけど、そうそうそう、これは
こういうとこ台湾にもそんなとこあってね、台湾のホテルおもろいわな、個人系のとこ、急に台湾に行ったけど、
そうですね、
はい、ああ、そういう本当やね、
伊勢屋院徳島、
うんうん、昔のいわゆる旅館ってやつやな、うん、 そうですね、それがまあ昇格してホテルになったやな。
そうですね。でここのホテルの僕一番面白かったとこは、うん、もちろんおばちゃんも面白かったんですけど、うんうん、あの朝食が面白くて、ね、
ああ、そう、
ここ朝食出るんですよ。だから27日の土曜日に宿泊して、うん、まあ、翌朝28日5日目なんですけど、うんうん、まあ、朝食はこの伊勢屋院徳島で食べたんですけど、
どんなのが出たか、
あの、まあ、普通なんかバイキングとかね、
ああ、そうか、
そんな予想するじゃないですか、うん、カレーとかね、
思いますよね。
そうやないですよ、ここはね、うん、まあ、常時そうなんかわからないですよ、うん、僕らが行ったこの時だけだったかもしれないですけど、うん、あのおにぎりなんですよ、
うん、なるほど、
おにぎりと、うん、あとはコーヒー、
なるほど、
でパンでパン、
おもろいな、それ、
でそれもね、
おもろい、
自作じゃなくて、まあ、言うたらスーパーで売ってる、
うん、なるほど、こうできたやつやね、
あのビニールに包まれたおにぎりあるじゃないですか。でパンも多分そういうやつなんですけど、
面白いね、
でそれがね、うん、あのホテル1階の ロビーにこう並ぶんですよ。
おばちゃん何もしとらへんよ、こうできるだけ。
そうでそれを、うん、おばちゃんというか、まあ、家族なんか、そ、僕朝はねおばちゃんおらんとおっちゃんやったんですけど、うん、はい、でそれを、うん、今コロナやから、多分ね、コロナじゃない時はロビーで食べれたんですけど、うん、今はコロナっていうことで、
またそれも、
はい、あの、うん、各自の部屋に持って行って、
持って行ってと。
まあ、召し上がってくださいみたいな感じやった。ただね、あの、まあ、おにぎりも美味しかったし、パンも美味しかったし、何よりね、コーヒーがめちゃくちゃ、
あ、よかったね、
美味しかったです。特にね、僕、おにぎりで面白かったのは、うん、まあ、やっぱ、この地元やなっていうのでね、うん、徳島ラーメンおにぎりっていうのがあったんですよ。おにぎりやのにラーメンってどういうことやねんと思って食べたら、まあ、ちょっと徳島ラーメンってあんまりよう分かってないですけど、うん、なんかね煮卵があって、うん、でなんかチャーシューのとろっとしたやつが乗ってて、まあ、これが多分なんか徳島ラーメンなんやろなっていうような、まあ、それをご飯の上に乗せたっていう、
トッピングしてるわけ、
ね、
なるほど。
でそれをいただきました。
いやいやいや、
はい、あの伊勢屋
味噌汁とか、こう、あの香粉とか出なかったか。
あ、ね、味噌汁はね、うんうん、あのインスタントのお味噌汁があったんで、部屋にあの、うん、湯沸かし器があるから、まあ、それで飲んでください。
なるほど。まあまあ、合理的というか、
なかなか面白い。徳島もおもろいなと。
肉麺な、ね、あの経営方針で文句のつけようがないな。
はい、で実は僕ね、この27日にその愛媛から徳島、まあ、ずっと下道でね、高速台も浮かしたかったしと、うん、いうことで、まあ、ずっと高速、あの下道で行ったんですけど、あの文雄君、あの黒島とか大島って分かる、
うんうんうん、なんていうんでしょう、
愛媛にあるんですけど、うんうんうん、はい、実はこのね、うん、大島っていうところにおる、うんうんうん、僕らスイス人に会いに行ったんですよ。
ああ、そう、
27日、何
しとんの、まあ、これがその話よ。あ、フェランさんしてあんの、
パン屋してて、あれ以前ね、JOBB でも作ったんですけど、うん、あの三つ編みパン、ゾップフ、ま
あ、
フミヨクもね、スイスで食べたと思うんですけど、
ずいぶん研究したもんな、あれね、
そうです、うん、ゾップフとか、
うん、分かる分かる、
あとはなんか黒パンとか、
あ、もろいな、う
ん、あんなんをかなりこだわって作ってるスイス人がこの大島にいるっていう、
黒島や、ね、大島の方
に、大島ですね、黒島の港があって、うんうんうん、その港からフェリーが大島まで出てて、うんうんうん、まあ20分ぐらいですごい近い島なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
行ってみようということで、
そうそう、行ってみようということで、まあ車はその大島の、あの港に置いといて、で家族3人でフェリーに乗ってですね、まあその大島にいる スイス人のジャックっていうやつを、
兄ちゃんの女の人がいてんの、
男の人です、
男がいて
なんか日本人と結婚して、うんうん、まあ、日本に住んではるらしいんですけど、
面白いねそれ、うん、
はい、そのジャックに会いに行きまして、
よかった、
まあ、なかなか個性的な人で、
うんうん、まあ、ここまで来る人でな、しかも相当島にいつくっちゅうのは
伊勢屋院徳島のおばちゃんと同じぐらいおもろい、
う
ん
う
ん、おもろい、
う
ん、
まあ、そういう人物はありがたいな、ここはやね、損保中
で、まあ、ちょっと喋って、
うんうん、
でパン買って、
あれそれどうなん、あの英語で喋るの、日本語
日本語日本語、
あ、できるのそれ、
日本語できます、ジャックできますね、
えらいちゃん、うんうん、
はい、でジャックの作ったパンを、あの大島の海岸で頬張りながら、なんか不思議な感じでしたね、こんな愛媛のクソ田舎来て、うん、スイス人に会って、うん、でゾップフ食べながら、まあ、なんか海を見るっていう、なんか謎のこの感じ、
いや、あのそれスイスどこのやつやった、
あ、スイスのね、うん、
何語圏や、
あのね、フランス語圏です、
あ、フランス語圏、一番多いとこやな、
フランス語圏で、うんうんうん、まあ、あの喋り方もなんかここにふにふにとかふにふにとかいうやつでした、
なんか首沈めるような亀みたいな顔してや
るって、高い山、うん、見るだけ帰るわからないとか、なんか、あの僕はあのマッターホルンの話したらね、わからないって言って、
あ、まあまあ僕の人に言うとアホちゃん顔持ってんやろな
そう、
いや、わかるよそれな、なんではな、特にね、ぐだぐだこだわるんかいなと思 う,
そ う, そ う, そう、
地元の人はやで、
うん、まあ、これがほんまのスイス人、
面白いな、せやけど
面白い、スイス人のいる大島、この大島がね、
う
ん、もう皆さんめちゃくちゃおもろかった
、猫がおったりそんな
こと、もうね、あの、うん、廃れすぎてて、
あ、そう、
あの、まあ、その大島の人は喜ばないですけど、僕らみたいなこうちょっと廃墟好きの人間とっては、もうなんかこの島大丈夫かっていうぐらい、
ジャックも大丈夫かな、
だからジャックがいるんですよ、
売れるんかそんなパン、そんな硬
いの、ジャックの店売れるらしいですよ、ただジャック面白かったのは、うん、ごめんなさい、この話ジャックに全く通してないんでね、いいんか分からない、これ、ね、フェイスブック
聞いとらへんよ、
フェイスブックでジャックの店って予約入れるんですよ、
うんうん、予約入れるの、
フェイスブックに、あ、明日行くからゾップフ3つと黒パン1つと、まあ、白パン3つ2つ作っててくれって言ったら、ジャックがまあその夜か朝か知らんけど作って、まあ、朝用意しとくっていうね、そういうスタイル、まあ、そうしたら廃棄が減るんですよ、
なるほど、
だジャックも作ったのに捨てなあかんっていうのが多かったから、まあ、フェイスブック制にしたらしいんですけど、
俺もフェリーで行ってわざわざ、
そうで、つぐみがその前日に、うん、まあ、僕らがその公園で遊んでる時に、まあ、スマホでフェイスブックで予約してくれたんですよ、で、まあ、ちょっと一言ボソッと、うん、ちゃんと見てくれてるかなっていうことを言ってたんですよ、
ね、
なんでそんなこと言うんかなと思って、うん、まあまあけど行かざるを得ないんでね、
う
ん、まあ、あの大島行ったんですよ、
うん、もう返事はなかったわけ、
なかったなかった、そしたらジャックで大島をずっと、まあ、もうほんま寒村ですわ、うん、ずっと歩いてて、うん、でそしたら看板でジャックのパン屋っていう手作りの看板
が、
あの、こんな汚い板に書いてるような、手書きでね、わかるやん、なんとなくわかる、うんうん、で、まあ、ここの路地ずっと行ったらええんかして、行ったらね、
すぐっちゃってな、
そうそう、で、じゃ結構歩かされて、
すぐや、
そしたらジャックがなんか、あの、これも面白かったんですけど、あの、僕ら黒島港から大島までフェリーで行ったんですけど、
その
フェリー、
黒島行ったんか、
じゃ黒島っていうのがね、
島やないん
か、黒島港って書いてるんですけど、別に島やないんですよ、
う
ん、
埋め立てたやな、
埋め立てたんやな、
一緒にしたやな、
そうやな、うん、そうやな、でその黒島港からまあ普通に車で行けるんですけど、うん、フェリーに乗って、うん、で大島行ったんですけど、
大島まで埋め立てられなかった、
埋め立てない、結構ある
ある、
まあ、
船で
20分だからね、でそのフェリーの中に、うん、あの郵便の配達の人がおったんですよ、うんうんうん、
郵便局の人、
はい、でなんかあのこんなポットでお茶飲んで、はいはいはい、ほっとしとったんですけど、うんうん、でその人が、うん、まあバイク乗せてて、でそのバイクで大島の中を、
赤バイク、
そう、赤バイクでずっと配達しとったんですよ、
うんうん、
そしたらこの、その僕らと同じフェリーに乗ってたその郵便局員の人が、うん、ジャックに荷物届ける人や
ったんですよ、なるほど、ジャックもやっぱスイスからなんか送ってきたもん、
そうそう、でこんなあのレターパックみたいなやつをこう手渡しされて、でジャックがこう眉間にしようやつにありがとうっつって、でその時に僕らちょうどジャックの店に着いたから、ああこいつがジャックかと思って、で行ったんですよ、でジャックもその自分の店の方行くから、こいつについていったらいいなっていう感じで、で行ったらですね、なんかまあ言うたら汚い掘
った
て小屋みたいな家やって、でジャックをおって
ハウスやね、
であのフェイスブック見たって言ったら、おう見てないって、
やっぱり見とかへんかったよな、
でやべえこれパンも買われへんのちゃうんで、まあまあ買えんかったら買えんかったらいいんですけど、そしたらね、うん、ちゃんとまだあったんですよ、でなんでか
誰か行けないやつがおったもん、
というかね、多分やけど、うん、結構流行ってる店なんですけど、やっぱり
今流行ってるって
今ね、桜のシーズンやし、別に大島なんか桜なんか誰も見に行かないですよ、そんなないしね、
うん、
で まあ、もしかしたらコロナも関係してたかもしれないですけど、なんか、まあ、作ったけど売れてなかったパンがあったんですよね、
まあ、あまりもんやな。
そうで、それを僕ら買って、ま
あ、よかったやん、ジャックは。
でどうやって、まあ、これ古いんちゃうかなと思ったけど、うまかった。あ、これはほんまにうまかった。
まあまあまあ、その辺はまあ現地人は
作ったもんやな。真面目に作っとる、ジャックは。
あ、よかったよかった、まあ、そんなやつやからわざわざ来とんねんで、こんな国まで、日本まで。
そうですね。でね、あの、
不思議なやつや、
まあ、ジャックの話なんですけど、ジャック近くで、うん、あの、馬飼ってるんですよ。
ジャック馬、
ジャック馬、ジャックホース、うん、馬とか、あと、鳥、七面鳥とかね、まあ、飼ってるっていう情報を得たんで、
あ、なるほど。
で、そのジャックに聞いたんですよ、うん、馬いるよ、うん、あ、いるよ、うん、だからちょっと俺らも行こうかっつって、うんうん、でなんかジャックが先にあのピックアップトラックみたいなんで、その馬に餌あげに行ったんですよ。で、その後僕らも歩いてついて行って、けど、まあ当然車やから、
うん、
早いね、ですから、見えようになったからね。で、どうしようかなと思っていたら、うんうん、なんか、この、あの、黒、大島に小学校があるんですよ。で、小学校の、あの、入り口をこう掃除してるおっちゃんがおったんですよ。で、そのおっちゃんに、あの、ジャックの馬どこにいますかって言ったら、あ、じゃあ馬どこにいますかって聞いたら、そしたらおっさんが、あ、ジャックかって言って。
いや、有名なんやね、ジャックは。
それ海沿いずっと行ったらあるって言われたから、ずっと行ったんですよ。そう、結構行っても行っても出てこないんですよ。で、15分ぐらい歩いたかな。そしたらなんか向こうの方に、からジャックのトラックがバーって戻ってきたんですよ。
あ、なるほど。
で、ジャックに来たら、こっちの先やって言うから、うん、まあ、ジャックはまあその後いろいろ用事あるから、うん、先帰ってね。うん、で、まあ、僕らもそのまま歩いて行ったら、うん、ちゃんといました、ジャック馬が。ジャック馬と、ジャック七面鳥と、ジャック豚がいました。
あ、豚もおった。
豚がでかかった
よ。あ、こっち耳のこんなやつか。
そうそう。
ああ、そう。色は何色やった？
ピンク、ピンク。
ピンクのやつ。
500キロぐらいあるんちゃうかな。
ああ、なるほど。
ああ、こんなとこで生活してんねやっていう。
まあまあ、面白いな、ジャック牧場やな。
そうですよ。それを、まあ、おもろいスイス人を大島で発見した、
ね。あ、よかったですね、
はい。で、パンはうまかったです。
うん、それ何のパンやったら言うたかな。
あ、だからゾップフ、まあ三つ編みパンですね、ゾップフっていう。で、あと、黒パンっていうのかな。まあなんかライミかなんか使ったやつです。
まあ普通は美味しないな、
そいつの、うん。で、あと白いやつ。
なるほど。
まあ白パンは普通に食えるかもしれないですけど、
なるほど。
まああの、それ食べながら、そのジャック牧場の横がすぐ海岸なん で海岸で座って、うん、まあ、ちょ瀬戸内海になるのかな、ようわからんけど、海見ながら食うて、なんか変な島やなとか思いながら、
お前らが変やわ一番変や、
まあ、皆さんよかった、
ジャックが笑っとったら、あれなんじゃあの夫婦は言って、
いやでね、あの大島行きやすいんですよ、実はすごい行きやすくて、な、うん、うん、でかっていうと、うん、その黒島港っていうところに、まあ、僕らまず車止めたじゃないですか、うん、まず駐車代が220円、
それ左右の方か、それは方向は、
いやこれね、うん、もう結構もう四国中央市ぐらい行ってるんちゃうかな、
そうか、
いや、そこまでは行ってないかもしれないですけど、うんうん、まあけど、あの西条から多分車で1時間はかかったと思います、うん、まあ、西条から徳島方面向かってね、
ああ徳島方面行くやな、
はい、もう1時間、だから要するにまあ東の方ですね、東の方、うん、なんで1時間ぐらいかかったんですけど、うん、駐車場がまず220円、そんな高くないんですよね、うんうんうん、であとフェリーめっちゃ安いんですよ、うんうん、フェリーね、うん、あの大人片道60円、う
んうん、なんとな、
それの往復なんで
北大阪急行より安い、
そうそうそう、千里町桃山台より安いです、
なるほど、
はい、往復120円、
やっぱり炎上が出てんやろな、
はい、で僕ら大人2人やったんで、はいはいはい、まず大人240円、
あ、なるほど、
で往復、
なるほど、
で子供は片道30円の往復60円だから300円、
面白い、
フェリー代300円と駐車場代220円なんで、520円、520円で往復できるんですよ、だから皆さん、あの大島、
家族がな、
大島行ってください、めっちゃ面白いです
いで、
ね、大島ね、まあ、ほんまなんもない島なんですけど、あのね、なんかね、有名な歴史の人おるんですよ、
あ、そうかい、
あの源か源か分からんけど、あれもしくは足利、うん、なんか分からんけど、
うん、
でね、面白かったのが、あの、うん、その大島に看板があってね、
うんうん、
まあ、こういう場所がありますよっていうのがいろいろ、あの島の絵と番号書いて、この一番何がありますよっていうのがあったんですけど、あのね、なんか爆地の木っていうのが、
あの
島の裏側にあるらしくて、それはさすがに僕ら見に行けなかったんですけど、あのなんかどうも車も渡れるらしいんですよ。
ああ、なんかフェリーがあんねやろ。
1000円ぐらいで。
ああ、なるほど。
だから車で渡って、一周するのもありかなって、一周できるかとか知らんけど。
自転車はないんか、要はあんなとこに。
自転車あるんですよ。
貸し自転車あるんや
ろ。あのね、
必ず、
うん、90分で一周できるらしいんですよ、自転車。で、僕ら自転車借りよう思ったんですよ。うん、そしたらね、自転車、レンタルが 今やってなかったんですよ。
ああそう、
うん、
そういうとこ田舎怖いな。
いやただね、
やったりやりしよるから
走ってる人おったんですよ実は。
お
レンタル自転車っぽいので走ってる人おったから、あの港の待合所かなんか行ったら借りれたかもしれないですね。だから僕らそこまでちょっと時間の中で、まあ、とりあえずジャックのパン屋でパン買うのがこの日の目的やったから、そこまで調べてないんですけど、まあ、あの、もしかしたら自転車で一周は、なんかカップルみたいなやつが一周しと、なんか走っとったんで、あ、絶対これ大島のやつちゃうなって分かった。
まあまあ、そらそ
や。なんで分かったと思います？大島のやつ違うって。
うわぁ、なんやろね。
それ、ま、マスクしとったんですよ。
ああ、なるほど。大島はノーマスク。
誰もマスクしてない。
ジャックは？
ジャックしてない。
あ、そう。ジャックはほんで嫁はおんの？
嫁はおるらしいですね。
もうおてへんねやな。
おてないです。おてないです。
それは日本人のはずか。
日本人らしいです。なんか横浜の人って聞きました
ね。いや、おもろいな、それもな。まあ、どこぞ旅行の先に知り合いになり
かな、ちょっとわかんない。なんか両方ともアーティストらしいですね。なんか芸術家らしいですね。
豚の会。
いや、豚の芸術家じゃなくて、なんか作ってある人らしいです。まあ、まあ、パンかなんかわかんないですけど。なんかそれで知り合ったみたいなことを誰かに聞きました。
ああ、いや、話やな、はい。なるほど。
なんでまあ、
もし。あれ、それはもうスイスチャンネルやるんか、やらへんのかい。
ジャックはやらないです、ね。
あ、そう。
はい。これはもう JOBBB だけ。
なるほど、なるほど。
ここでしか聞けない状況
です、ね。なるほど、ね、ここで
しか、はい。なんかテレビにはよう出てはるらしい。
まあ、そうやろね。有名な人やろね。
よくではないんですけど、一回出たとかいう。
田舎の有名人やろ
ね。うん、そうそう。
なるほど。
はい。なんで、まあ、よかったら皆さんまた大島も行ってみてください。
ねえ、まあ、ジャックと握手するだけでも面白いやん。
それな、ちょっと変人なんで。
まあまあ、ま
あ、あんまりそのなんか、フレンドリーな感じではないんです、
なるほど。
そこは皆さん、あの、ご了承。
そうやね。
うん、うん。
まあまあ、そんなとこ行くのは変人です、皆さん。うん、まあ、ある、観光客も変人やし、
はいそうですね、
住んでるやつも変人やし、移住者も変人です。
そうですね。はい、で僕らも変人
と。いい意味で言ってんですよ、これ。そうですね、悪い意味で言ってんちゃいますけどね。
はい、で、はい、まあ、徳島まで行って。
もっぺんまた引っ返していったよね。引っ返したっていうのがもう、
はい。そうですね。だから、あの、
やってわざわざだから、まあ、黒し、あの、
大島まで行ったよな。そうですね。
まあ、それは第一もう変人
で。で、徳島で一泊して、うんで翌日
あ徳島はそのおばちゃんのホ
テル、伊勢屋いいんですね、徳島で一泊してで翌日、うん、淡路島まで行ってで淡路島で一泊して、
うん、
で29日の月曜日に、わかめ取りをしたと。でそのわかめを、今回の健康レシピで使ったと。
今俺も食べとってだいぶなくなってきた
けど、そうですね、まあ、そういう流れでございます。
了解了解、
はい、ちょっと長くなりましたけど、
いやいやいや、
はい、
まああのなんか妙な旅っていうかなんとらしい貧乏だれというか
不思議でしょ、
なんか失業者4かとかいろいろ
言うわけ不思議ですよ、ね、
お前らしかできへん旅や
わ。そうですね、はい、でこのねあの春の家族キャンプの様子はあの YouTube のバンチャンネルであの公開予定
なんで見るんかそんなんて、
はい、あのジャックとか出てこないですけど、
あ、
はい、あの基本的にこの石津さんのキャンプ場での様子 は、
うん、まあ、
は動画撮ってるんでね、
まあ、まあ何かの参考になるかも分
から ない。よかったら皆さんバンチャンネルも
わかりました、
そろそろ公開できると思うので見てほしいなと思います。
はい、
はい